始まりましたアフロマスダの最強ラジオステーション。皆さんいかがお過ごしでしょうか。本当にね、何度も言うかもしれませんが、真冬の寒さが俺やっと来たんだな、来てしまったんだなって思います。寒いですね、皆さん大丈夫ですか。もうね、寒いとね、本当に毎回言うと思うんですけれどもね、体調崩しやすいんでね、皆さんお気をつけください。まだまだ新型コロナウイルスの猛威は続いておりますが、まあもう少ししたらね、いい兆しが見えるんじゃないかなって個人的に思います。でもですね、やっぱりこう油断大敵ということでございますんで、ぜひぜひ気をつけてください。そんな流れの中で僕らができることっていうのは、やっぱりね、音楽の情報をお届けすること、そしてね、楽しんでいただけること、これがね、やっぱりコロナに限らず、もういろんなことにね、つながる、もうね、プラスにつながるいいことだと思うんでね、もう楽しんでいただけるために僕らは頑張っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。じゃあ早速ね、今日のテーマを言う前に大事なことを忘れていました。誰が今日来てくれているかをご紹介しましょう。それはさきえちゃんです。
はい、皆さんこんにちは、さきえちゃんです。
よろしくお願いします。
お願いします。
やっぱね、この感じはさきえちゃんにしか出せないテンションですねいいですよ、今日はね、もうそんなさきえちゃんにぴったりのテーマでございますんでね。じゃあ早速テーマを言っていきましょう。それはこちら、
ババン、
リポーター陣が選ぶ男性のアイドルソング特集ということでね、今週と来週にかけてアイドルソングを特集していきたいと思います。今週は男性、来週は女性ということでいきますんでね。じゃあ早速ね、もういきましょうか。ほのかちゃんじゃない、さきえちゃんですねさきえちゃんが、ご紹介してくれるアイドルソングは何でしょうか。
はい、私が紹介するのはキンキキッズさんのガラスの少年でございます。
正直めちゃくちゃ意外。
そうですか。
うん、ちょっと世代的にもうちょっとね、はい、違う年代かなって思ったんですけど、なんで選んだんですか。
私ですね、小学生の頃に、うん、CD ショップに行って CD を借りて、それを録音して聞くっていうのにハマってたんですよ、
うんうん、
で小学生の時に一番最初か、ちょっと物心ついてよく覚えている曲がこのガラスの少年っていう曲なんですね。
あー、意外だ。
そうなんです。でこの曲をなんか歌詞をすごい覚えたくて、
うん、
当時私武蔵野っていうレンタルショップ屋さんに行ったんですけど
レンタルショップなん
だそう、はいはい、武蔵野のですね、CD が売って売られてるというか置いてあるコーナーに歌詞カードが置いてあったんですよ、
う
ん、でその歌詞カードを無料で持って帰るのに持ち帰ってノートに貼り付けて一生懸命覚えたっていう記憶があって、うん、その第1弾がこのガラスの少年なんですよね。
あー、なるほどね。
だから一番しっかりと歌詞を初めに覚えた曲ということで心に残ってるガラスの少年でございます。
なるほどね、それは確かにね、はい、何でも初めてのなんか曲っていうのは覚えてますよね。
そうそう、覚えてます。だからガラスの少年とかお母さんと一緒に歌ってました。
あ、そのカラオケとかで。
そうそう、カラオケとか家とかで。
うんうんうん、
そう、だからすごい覚えてます。
なるほど。ちょうどね、僕もJ-POP とかを聴き始め、流行りのやつ毎週ランキングチェックしようってね、もう思い出した頃っていうのにね、僕のガラスの少年、
はい、
出てたから、
お
ちょっと年代的に、あ、そう、意外って本当に思ったんですよ。
はい、
だから正直今回のコーナーで僕それチョイスしようかすごく悩んでたんですよ。
よかった、危なかった
よかったってね、ちょっと思いつつもね、やっぱりガラスの少年は改めて名曲なんだなということがよくわかりました、
はい、
う
ん、はい、覚えやすいキャッチーなメロディーで、皆さんもぜひ口ずさんでみてください。
はい、ありがとうございます。さきえちゃんでガラスの少年でした。
へい
最後のへいは何なんでしょうじゃあね、僕がご紹介する曲に移りたいんですけど、それは何かというとですね、キンキキッズさんでございまして、曲は違うんですよ、
はい、
曲は違って、僕の背中には羽があるという曲でございます。
懐かしい。
でちょうど多分さきえちゃんね、まさに青春真っ只中ぐらいの時。
そうですね。
ですよね、
うん、
そうで、僕この曲を選んだ理由なんですけれども、はい、確かこれがね、中学生か高校、あ、 中学生かな、中学生ぐらいの時にこの曲があのドラマで、まあ、主題歌になって、そのドラマを見ていて、はい、ああいい曲だなと思ったら、あっという間にすごく流行って、僕アルバムを買ったんですよ。
お
ー、 E アルバムっていう ABCDE の E アルバムっていうやつがあって、
へー、
まあ、あの順番に A から BCD っていう風に出すスタイルだったんですよね、
うん、
で、まあ、E アルバムっていうのが出ていて、僕は普段その時っていうのはまあ、同じくレンタルショップに行って好きな曲はあのレンタルしてっていう感じだったんですけれども、この僕の背中には羽があるっていうのがやっぱあまりにも良かったからアルバムを買ったんですよね、
うんうん、
男性のアルバムで初めて買ったのが、多分自分の金で買ったのはこのアルバムだったんですよ。
へえ。
で、もちろんこの曲以外のアルバムの曲とか一通りずっと聴いていていいなと思ってて、ただこれね、一個エピソードがありまして、
はい、
僕は全然応募した記憶がないんですけれども、
はい、ジャニーズに応募したんですか？
いや、ジャニーズに、僕がね、ジャニーズになりたくて応募したとかそういう話じゃないですあの、僕、かっこよくないんで、あのアイドル側ではないんで、さすがにそんなことはないんですけれども、僕、なんか、KinKiKids さんのどなたかに会えるみたいな、僕の場合は、あの地元のなんかホール、僕、静岡県なんですけども、静岡のどっかのホールに、あのキンキキッズのどっちかが来るよ、そして会えるよっていうなんかイベントがあったらしくて、多分その応募チケットがこのアルバムに多分入ってたと思うんですよ。で、応募した記憶はないんですけれども、なぜか僕は当たって、まあ、みんな行けるのか分かんないですけどまあその、まあ、行ったんですよ。
お
で、僕の時っていうのはそのインターネットもそんなに盛んになってたわけでもなく、 SNS も当然なかったので、
はい、
まあ芸能人に会えるなんていうことはね、
うんうん、
もう全然身近じゃなくて、しかも静岡県だと、
うんうん、
あの会えないんですよ。まあまず東京とか神奈川だったらね、はい、あるかもしれないんですが、
はい、
で、僕は中学生だからもう何気なく多分応募してみたんでしょうね、
うんうん、
で、行くじゃないですか。会えるのか、なんかすごいな、テレビでしか見たことないと、会えるのかってこうテンション上がりながら行くんですよ、学生ながら。ただ、ジャニーズじゃないですか、
はい、
集まる人はもう分かるじゃないですか、女性しかいないんですよ女性しかいないし、もうジャニーズファンって言ったらもう説明不要じゃないですかもうやっぱこう誰とかってこう、例えば剛くん、浩一くんとかって書かれたような
その うちわ
みたいなのとか、もう全員持ってるんですよ。で、俺持ってるわけないじゃないですか、そんな文化も知らないから、
はい、
で、こう何気なく行ったんですけど、多分夏だったんでしょうね、僕も偶然うちわ持ってたんですよ。
ほう。
でもただのうちわじゃなくて、どこの江戸村ですかっていうようなあのちょっと和風な古風なあのうちわを僕だけ持っていて
、はい、
明らかに浮いてたんですよ。明らか浮いてて、こうで入るまで、現地もホールですよね、多分ホールに入るまでは分かんないですよ、周りがどうだとか、まあ、正直歩いてる時に気づけっていう話なんですが、で入った瞬間そこでやっと僕も気づくんですよ。あ、そういうことかって。もうね、もうそっからはとりあえず僕の時は浩一さんがいたんですよね、堂本浩一さんがいて、もう僕の中ではね、もうこのもうずっと曲が頭の中で流れてたんですよ。で、浩一さんが来て、あーやった、あの歌を歌ってる、あのね、浩一さんが目の前にいる。まあ、個人的には僕、堂本剛派だったんでね、剛君が良かったなと思いつつも、やっぱり会えるじゃないですか。でも、あの周りの、ね、もう来たらみんな、わーって盛り上がるじゃないですか。
はい、
でも、女性ファンしかいないから、わーじゃなくて、キャーになるんですよ。もうね、その圧に圧倒されて、俺もとりあえず、うちをふーってあげるしかできなくて。もうね、僕はもうそれがね、本当に今でもこの曲をやっぱ同時に思い出してしまう。そしてアイドルとは、そしてアイドルのファンとはどういったものかっていうのをね、
うん、
もう僕が知ることになった、それがこの僕の背中にも羽があるということでございました。ただね、あの余談ですが、僕はね、ちょっとなんかわかんないですけど、あの場違い感があって今すぐ羽をつけて飛んできたいという、そんな風に思ったという話でございました、はい、ということでね、僕の背中には羽がある、これが僕の選んだ曲でございましたが、皆さんのアイドルの曲はいかがでしょうか。ぜひぜひ思い出してみてください。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。